YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月13日火曜日第312回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな摂取流次期家元、増野光弥さんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
イエイ。
おぉいきなり、ノリノリだな。
はい、
さて、またまた、私事ではありますけどもね、先週は1年ぶりの精密検査にて、渋谷の新南口にあるですね、CT スキャン撮影をしてくれる委員に伺いましてね、造影剤というものを使ってのね、診察にも何かと驚いたり、感心させられたり、することもさることながらですね、とにかく、あの界隈もまあ、久しく伺わないうちにね、どんどん開発が進んだり変遷を期待しているには驚かされたものでありました。それにしてもね、まあ、駅自体が結構遠いんですよ。あのその南口っていうのがね、 JR 南口、新南口ですか。だからあれだけ駅自体から離れておいてね、渋谷 JR 新南口と唱えるのはね、さあ場所的に果たして、自由が丘や祐天寺にありながらですよ、学大 FM と言ってるのと同じくらい遠い話だろうと、一人突っ込むも、事実、こちらのインファームさんに移って参りますまではね、当学 F も実際祐天寺に3年近くもいたんだと思うとですね、改めて、まあそんなことでですね、認識したり、確認をしなかったでは、わけではいられなかったというですね、そんな3万万ことキーボーイトと、そして、こちらはブログを拝見したところによりますとね、先日のライブにて、おかげさまで、無事ライブに、ごめんなさい、おかげさまで先日無事にライブさせていただきました、はい、反省は多々ありますがまた挑戦していきたいと思います。そしてこの間のど自慢見てたんだけど出演者みんなのびのび歌っていてなんだかほんわかしちゃいました、歌って楽しいけど難しいけどやっぱり楽しいといったますます、ライブの経験や音楽との触れ合いを重ねられるたびにですね、歌や芸能の世界観やキャリアを大いに積み重ねつつあるそんな青森が生んだ民謡歌手歌姫、学芸部第2週目の女性サブパーソナリティといえばこちら
私坂本理恵です。
はい、よろしくどうぞ
よろしくお願いします。
さあその坂本さんですけどもね、
はい、
先日はライブと、
はい、そうなんです、
いうことでですね、
はい、
まあ成功裏に終わられたようではございますけども、
はい、
なかなかお疲れのご様子で、
いやいやいや、
楽しかった、
楽しかったですね、うん、もうたくさんパワーをいただきました。
はい、
はい、
うん、
もうなかなかねこう冬雪届かなかった点もたくさんあるんですが、
うん、
それをまたねバネに、
そうだね、
いろいろ挑戦またしていかないといけないなと思いました、
は
い、
それはもうブログにあった通りですよね。
そうですね、
それこそもういろいろとこう勉強したり反省する点はあるけども、
はい、
やっぱりライブ楽しいと、
楽しい
で歌をその歌ってる方たちを見て、
ね、
またそれをまあ見てるのも楽しければ、
うん、
難しいなと思いながら、うん、やっぱり、自分ももう一度こう、うん、そういうものを計算してやりたい、
はい、
歌いたいと、これもう何でしょうね、うん、アーティストとしての
そうですね、
もうこれは佐賀というか、
はい、
うん、
もうなんかやる前はなんかいろいろね大変で、うん、もう二度とやるもんかとか思いましたけど、
大変だもん ね、
ね、準備
とかね、いろんな意味でね、
そうですね、
そうそうそうそうそう、
けど一度やっちゃうと、
俺だってもだからね、うん、まあまあ、このお店の、
はい、
ね、お店であったりとか、うん、マスターの前だけどさ、うん、なんでこんなことやってるのかって思うことがないわけでもないけど、うん、セッティングしたりとかさ、うん、いろいろ台本書いたりとかいろいろ部分でさ、うん、大変だと思うし、
うん、
なこれが一体果たして何者なんだろうなと思わないこともないわけじゃないけど、
はい、
気がつくともう7年やってたりするん で、
う
ん、やっぱこんなことが好きだったり楽しかったり思えるのかなという部分と、うんうん、
はい、
やっぱそこには何かそこはかとない、
うん、
こうもちろんその何ですかね、エンターテインメントとしての楽しみってあるんだけど、うんうん、夢だとかね、
は
い、まあ、期待とか希望みたいなものがあったりとか、うん、可能性に向かってね、何かみたいな、はい、なんかこうクリエイティブな部分で、うん、そういうのをこうに向かっていったりとか、
うんうん、
まあ、要するに作っていくみたいなものが好きなんだろうなと、
う
ん、
そうで
しょうね、でよく考えたら僕に限定して言うとね、やっぱりもう 高校時代、中学校高校時代がこんなことやってたんでね。
はい、へーへー、こういう感じで。
こういう感じで。こういう感じで。うん。今もうおしなべで手でもずっとミキサーの周りを撫で上げられちゃいましたけど。はい。まさしくそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
すごい。
だから、やっぱり、もう子供のままっていうかね、中高生のままもずっと来て、大人になって来ちゃってるんですよ。
少年の心を持って。
まあ、そういやかっこいいですけどね。そんなかっこいいもんじゃないと思うけども。はい、だからやっぱりそういうのってあったりするじゃないですかね。
そうですね。
だから、あなたの場合もやっぱお歌がそういう部分で言うと、はい、もういくつになっても。
そうですね。ね。そうなんですね。
だけど難しい。
難しい。
ここはどうしても難しいね。
ね、
だけどやっぱり歌ってやると達成感もあり、充足感もあり、はあ、終わったみたいな。で、ビールがうまいぞ、みたいな。
でも最近はもうちょっとビールお酒飲めないんですよ。
あら、そうなの。
喉
のことがあって。
ドクターストップがかかっちゃって。
あら、本当。はい、だそれもね、やっぱコンディショニングだと思うから、うんうん、まあ、徐々にまたそういうふうにして安定した、はい、その喉の、なんていうのかな、その箇所を提供できるような状況さえできれば、はいはい、またコンディショニングとして人間のほら、うん、結局生活の営みの中で歌なんてのあるもんですから、はい、だからもうそのものを食べ、だ歌をやるから何かを犠牲しなきゃいけないことはあると思うんですよ。例えば、まあ、男とか。
男とか。
知らんけど、いやだからその、まあ、家庭とかなんかいろいろね、芸能人の方なんかうまくいかなくて離婚しちゃったりするケースを考えると、ね、うん、多少ないともそういうのあったりするんじゃないかと思うんですよ。だからその、ジャニーズ系のね、はい、岡田君と誰それがうまくいかないとかね、あれフラガールのお嬢ちゃんでしょ、
うん、
名前出てこないけど、
なんかね、仕事と恋愛で、
磯山さやかか、
違いますよ、
あ、違ったっけ、
葵
優香、うん、そうそうそう、もう、ね、全然縁遠い方ですけど、だからそういう部分でいうと何かこう失うものがあって得るものがあるっていうのはある、
ね、
あるかとは思いますが、
はい、
食事だとか飲み物に関してはね、まあ、多少あるかもしれんけども、まあ、辛いものがダメとかね、それはハードなお酒ダメみたいな、そんなこと言ったら昔のそれこそ石原裕次郎だとかさ、
はい、
もうそれこそ小林明さんだとかね、はい、ああいう方たちはもうめちゃくちゃ飲みの演奏っていうかその夜の番組で出ながらタバコ吸いのみたいな、もうそういう中でやって、うん、だからこそ早く亡くなったっていう、
ね、
噂もなきにしもあるんですけど、
う
ん、だけど、まあ、あなたの場合ね、
はい、
まだお若いわけですし、でもそういうのもコントロールしながらやっていけば、はい、
そうですね、
またお酒もね、
はい、
だってそこはやっぱり民謡歌詞でね、うん、とか、え、また君にみたいな歌ってる人が一滴も飲めないって、やっぱり、
うん、
それはそこはちょっと寂しいから。
違う。
そこは寂しいから、やっぱちょっと。うん。
そっか。
そっか。何しみじみしちゃってる、オープニングから。まあ、いずれにしてもね、
はい、
そんなライブをですね、
はい、
番組の本編の方でね、いろいろとまたご紹介いただくというふうなことであったりとかね、また7周年を受けて、学芸部的に、はい、今後の展開だとかね、
はい、
そういう坂本理恵的な展開についてもいろいろ伺ってまいりたいなというふうに思っておりますんでね、
はい、
そんなこんなで本日も、なんか陽気的に言うとね、ちょっとこう、なんですか、急にこう寒くなって、
そうです
な、今日なんかこう、またポカポカ陽気みたいなんでね、ちょっとまあ変化の激しい春先のようではございますけどね。
はい、
何はともあれ、今日も元気よく始めてまいりましょうか。はい、いつもの三ママンことキーボー伊藤と、
坂本理恵の、
学大 FM! F 的にはですね、4月を迎えまして、これで第2週目の放送ということでございますけども、坂本さん的にはね、
はい、
正直私前回の放送で、
はい、
女性サブとして初めての参加みたいなことを申し上げたんですけども、
はい、
これ2回目なんだよね。
2回目。
だからこの前もチキンさんと一緒に、
はい、
チキンライスさん覚えてる？
チキンライスさん、はい、そうです、はい、
彼と一緒にやったけども、はい、だからあの時ももうあの時すでに女性サブパートとしての正式参加ですから、
はい、
今日も2回目と
2回目、そうですね、
ということでね、
はい、
あなた本人忘れちゃダメよ ね、まあ、そんなことでもう、はい、それこそ腰を据えてですね、はい、学芸部の一員として頑張っていただかない
と、はい、よろしくお願いします。
大きい入ってました、
ね、頑張ります。
急にとかあれだよね、スイッチ入るんだね。あ、それはそれで結構ですけど、はい、まあ、その陽気なね、また明るさと、はい、またそのなんか愛嬌のあるところで、
はい、
ね、楽しい放送をお送りしてまいりました。
はい、
はい、まあ、そんなこんなでですね、本日は早速でございます、書き込んだメールの紹介いただいておりますので、はい、こちらの方からサクサクとご紹介してまいりましょうかね。
はい、
いただいております、戸村様へお世話になりますこと、ゆうきさんからいただいておりますね。確かにそうですね、とりあえずアメブロで様子を見る方向でいきましょうか。お手数おかけしますが、表準備などはお任せしますのでよろしくお願いいたしますと。アメブロが軌道に乗ったら MTOS に移行もしくは、並行運用してまいりましょう。また ML 受信できました、できました、重ねてよろしくお願いいたしますと。うん、これもどういうことだと言いますと、まあ、学F電脳系にしてですね、はい、第50名、サブパーソナリティ担当のことゆうきさんからでございますけどね、戸村さんと今、戸村さんとですね、いろいろとわざわざ戸村さんと言わなくてもいいんですけども、おっちぃまあいいか。はいはい。まあまあ、そんなこんなでどんどん進めていただいてるわけで、はい、電脳系の方たちとはね、方たち同士でいろいろとその密に連絡を取り合っていただいているようで、早速まあ、学F新ブログの方もね、どんどん進めていけそうな様子ではあるんですけども、
はい、
お嬢の方にはそういうアナウンス言ってたりしますか？
はい、来てました。
大丈夫ですか？
ね、いろいろとこのメールのあれですとか、
はい、
トトムラさんから、
あなたは別に普通にでは構わない
が、トトムラさんから連絡ございました。はい。
うん、
はい、
あ、そうですか。
ええ、
はいはい。あと、ML。
ML。
うん。これなんかわかる？
メーリングリスト。
お、お、超電脳系じゃん。
電脳系かなこれ。
そうです
ね。ML 受信できました。
うん。
はい。
そちらにも行ってますか？
はい、行ってます。
そうなんだね。
はい。
はいはい、はい。私、ML だか LS だかよくわかんないみたいな、ところあるんで、まあなんで
ML。
SL も L しか合ってないですけど、
ね。SML。
そう、S ですか？ ML。どっちですか？
私ですか？うん、どっちなんだろう、わかんないです。
うん。真剣に答えてんだね。まあ、両方は持ち合わせてる方も多いだったりしますけどね。
どちらです、どっちですか？
俺はね、M ですよ。
M なんですか？
もう、それこそ受け一辺倒じゃないですか。
受け一辺倒。
そう。もういじめられ、いじめられて、なんかそういうの、だから男欲しいみたいな。
男欲しいって
。耐えて、試し飲んで、みたいな。ところじゃないかなと思います。でなきゃこんなことやってないですよ、だって。で、それとか メジャーデビューできたものの、
はい、
で、一旦もうダメになったら、もう折れちゃったりとかね、へこんじゃって、やらないかったりとか、もう諦めてね、とか、もう本当に、それこそ、はい、ね、
うん、
あ、もう全然それこそチベットの奥地の方に行って、写経を始めるとかね、仏門に入るみたいな、そういうあれだと思うんですけど、
はい、
まだこうやってやってるということは、どっかでそういう、こう、
耐え忍ぶ。
まあ、何かそういうね、忍んでくみたいな。また君、それは違うか。
今日のテーマソングですか？
忍ぶと勇士は何とかで、みたいな、刃がどうのみたいな。なんかそんな歌がありますけどね。いや、稲葉明の歌であるんですよ。はいはいはい。まあまあ、それは置いといて。なんで俺が新たに、はい、あ、逆に聞いといて答えてなきゃいけない、はい、うん。S だな、きっと。
違いますよ。
S だよ。
まあ、でも、両方持ってると思います。
両方持ってんだ。
うん。
ああ、そうなの、
ね。はい。
まあまあ、それは人はバランスですからね。
はい。
まあ別にそう、ML 話から別に SM 話に行かなくてもいいんだけども。
はい。
そちらの方も、じゃあ、メーリングリスト届いてると。
届いております。
いうふうなことでね。
はい、
まあ、なるだけそういうふうな、ほうれん草。
ほうれん草ね。
報告、連絡、相談をしながらですね。はい。うまく学園、それぞれのメンバーの方たちとね、
はい、
協調性を持って、うん、いい感じでね、
はい、
それぞれの総合扶助的に、
うん、
こちらのお店ももちろん良くなっていきたい、はい、行っていただきたい、学園も良くしていきたい、うん、皆さんもどんどんとそういうふうにしてね、
うん、
メジャーどころで活躍できるような足掛けになっていただければいいなというふうに思いますのでね、
はい、
それぞれに連絡取り合って、
はい、
頑張ってまいりましょう。はい、じゃあ続きまして、
はい、こんにちは、いけばな摂州流桝野光晴さんからのメールです、はい、
うん、
前回から1週間程度ですが、本日11日の読売新聞関東版にいけばな摂州流のいけばな男子クラスが掲載されています。
ほうほう、
私は写っていませんが、
うん、
カラー写真が掲載されていますのでぜひご覧ください。
すごいんですよ。
すごいですね。
この前だからこちらのインファームさんで、
はい、
7周年、学F7 周年のミーティングとお食事会させていただいたでしょ、
はい、
味しかったでしょ、お料理。
え、美味しかった
マジマジやな。はい。だから、あの時にお越しになっていただいた、私の屋上パフォーマンスやった時のビルのね、はい、オーナーのせがれさんで、いけばな、次期家元のですね、接種より増野光原さん、はい。このところ、だから、増野さん個人の、うん、露出も激しくなってるには違いないと思うんですけども、接種流さんがね、
はい、
いろんな部分でこうメディアに取り上げられるということで、特に今ほら、毎週、はい、まあ、先週も申し上げたんですけども、はい、男子がね、
そうそう、
なんかこう、お稽古事するっていうのが、このところ非常にこう流行ってるらしいですよ。
へー、
お嬢的にはその男の子見てて、何かそうお稽古事に対する関心とか興味を持っておいでの男性についてどんな印象をお持ちですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、お稽古事男子、う
ん、まあ、なかなか、ま、あの趣味が多彩でいらっしゃって素敵だわみたいな感じかしら、それとも
そうです、ね、
男のくせになんか働けみたいな。
ああ、ちょっとそれもありますね。
あ、それはあとちょっと男っぽいとこあるからね。
いやいやいや、
どっちかっていうとね。
まあでもいろんなね趣味を持つ
こと、ね、
も大事ですよね。いけばな男子クラスか。
はいはいはい。だからまあそういう部分で言うとね、趣味思考があるっていうこと自体は決して悪いことじゃないと思うし、別にそれのその種類自体にね、まあ職業に規制がないのと同じようにして趣味に規制はないとは思いますけども、いずれにしてもでもね、今そういったことでただ単に何かこうこれだけっていうことじゃなくて、マルチフルにいろんなものをこう楽しんだりとか、あるいはどういうのかな、まあ本当に逆に言うとお仕事にすごく頑張ってらして、男っぽい骨っぽい仕事をしてる方でもどっかこう違った自分を、価値観を喪失したりとか、何かこう探せないかなっていう形でお稽古事としておいでの方もおいでだったりするんでしょうから、そういった部分ではなんか多少、なんですか、多様化してるのかなという印象はありますけどね。
そうですね。
だからまあそういった部分で言うとね、あなたが例えば、まあ、彼氏にするなら、どんな感じの彼氏みたいなことになりましょうか。
どんな感じの彼氏、
やっぱりご同業のはーみたいな、こう、の、たくましく歌い上げるみたいな方が良かったりするのかしら。
でもそれで夫婦になったとしたら、やかましいね、家庭ですよね。
で、子供もまた高い、ピーチパーチくみたいな、ピーヤーみたいな、すごい一家になっちゃうけど
ね。そうですね。
お
まあ、それも楽しいと思いますけど。
なんでも楽しいね。
なんでも楽しい。そうですね。
ねえ。じゃあ、まあ、別にそういう部分ではとやかくはないわけ。男性に対する、特定の部分で。ちょっとなんか言ってきましょうよ。
何ですか？
そこ。
そうですね。本当にいい出会いがね、ね、求めてます。そればっかりですね、私なんか。
いや、大丈夫。
毎回毎回。
そこはやっぱりね、メディアを通じてても、ご縁がないとは限らないわけですから、
はい、
やっぱ男と女ですからね。
そうですね。
今中には、その、本当のメジャーどころでやっておいでのね、アーティストの方たちでも、ご苦労してらっしゃる方がたくさんおいでのようで、まあまあ、TBS ラジオのね、まあ、とある番組で、フォークシンガー、有名なフォークシンガーのお兄さん、お持ちの方の妹さんがパーソナリティやっておいでだったりするんですけど、いまだにちょっとうちの妹もらってやってくれとか言われてるらしいし、番組の中でもね、なかなかちょっと婚活が破壊がないみたいなことで言っておいでだったりするわけですから、さまざまですよ。
そうですね。
出会いの問題もあるし、
はい、
なんだったら私引き受けますから最後。なんだその冷めた笑いは。はいはい、はい、まあ、自分でちょっと言ってて、ちょっと赤くなってる自分
です。かわいいですね。
はいはい、はい、そんなこんなでですね、はい、まあ、増野さんのところも今どんどん、ね、メディア的に ね、
すごいですね。
そうなんですよ、
はい、読売新聞、うち読売新聞なので、
うん、
ちょっと帰って見てみます。
あ、ぜひご覧になってみて、はい、本当にね、この前も日テレ、フジテレビの後に日テレの後フジテレビに出演というかね、
う
か、うん、情報取り上げられたりなんかして、まあ、だからまさかテレ東まで行くんじゃないですか、きっと。テレビ朝日から。
うん、
まあ、だから NHK に出るようになったら本物ですよね。
そうですね。
そうそうそう。まあそんなことで、彼らのところがまた有名になっていただいたりとか、はい、露出が激しくなることによって、また学大 FM までね、ちょっとこう飛び火して、と、
はい、
いうことになると、ひいて言えば、じゃあそのどこでやってんだってことになると、こちらのお店のユーハンさんに取材が入るってことになればね、こちらにもとっても決してマイナスじゃないというふうに思うし、
はい、
そうなるとまた私らもただ酒飲めるじゃないですか。
そうです。
やらしい。
ただ酒。
やらしい。
ただ酒、ただ肉。
そんなわけで、ここも商売だから。そうはいかないと思いますけどね。
はい。
はいはい。まあまあそんなこんなでですね、はい、続きましていただいておりますが、これちょっとかっちりしたところでですね、ご紹介してまいります。あなたの声をマニフェストに、タウンミーティングのご案内という形でですね、いただいておりますが、衆議院議員、海江田版理事務局さんから。 政府と民主党は参議院選挙のマニフェスト作成のためマニフェスト企画委員会を立ち上げ、私もそのメンバーに選ばれました。このマニフェスト企画委員会は、括弧1、国民生活研究者、括弧社会保障、雇用、子育て、教育、消費者問題など、括弧閉じる。2番、成長地域戦略研究会、括弧経済産業、国土交通、農林水産、環境など、括弧閉じる。3番、文献規制改革研究会、括弧地方主権改革、規制改革、行政改革など、括弧閉じるの、3つの研究会からなっており、国民の生活が第一。という観点のみならず、もう一歩踏み込んだマニフェストを国民と共に作り直すべきだと、提案いたしました。これを受けて、あなたの声をマニフェストにのタウンミーティングを2度開催しますので、どうぞ事務局までお知らせの上、ぜひご参加くださいということでね、第1回は日時4月25日日曜日、15時から16時、場所が花園神社社務所2階、新宿区新宿 5-7-3、 電話番号0332095265、 0332095265。 第2回が日時4月28日水曜日、18時から19時、はい、場所芝大神宮社務所。これ何社務所でやるのが、これ社務所でやるのが、はい、あの定番になってるんですかね、どうなんですかね、場所的には南区芝大門 1-12-7、 電話番号0334314802、 3431-4802だということでございますよ、
はい、
はい、マニフェスト民主党、ね、大変じゃないですか、今も普天間問題だとか、ね、はい、首相もアメリカのオバマさんとお食事行ったりなんかしてますけども、
はい、
お嬢的にはどうでしょう、何が一番気になるところございますか。
そうですね、
高速料金だとか、
ね、その普天間
問題とか、
ね、うん、それがなんか奄美のなんか徳之島だかに行くかもみたいな、
そう、ね、普天間でね、全然違うことを思い出しちゃいましたけど、はい、それ要するに交通路の問題じゃないですか、
はい、
言ってしまえば交通路っていうか、まあ、飛行機だったりとか、あそこら辺は交通路というか、まあ、環境の問題ですけどね、はい、青森、
はい、
ご出身でしょ。
そうです。
今日なんか新幹線が走るようになったじゃないですか。
新幹線？
ご存じない？
どこまで？青森。
青森、トントン。
新青森まで行きます。今年の冬ぐらいに。
いやいや、今日着いたってよ。
そうなんですか？
もう
聞いてないよ。
聞いてないよって。いちいちあなたのところに JR から多分通知はいかないと思うけど。
そうなんでしたっけ？
はいはい。
青森、新青森まで行ったんですか？
そうよ。だからもう本当に、なんていうの、取ったまで行ってたよ、地図見たら。だからその小鹿半島、小鹿半島とか、はい、なんか下北半島とかあるんでしょ、
はい、
あれのその要するにこう、はい、蛇だとか恐竜の口みたいになってたら、はい、その喉仏のところ、
はい、
喉チンコのところ、
はい、青森
そこまで、そう、
あ、そうなんですか、
あそこまでトンと、
行っちゃいましたか、
行っちゃいましたよ、どうしましょう
ね、
もう上の初の夜行、歌うか
ね、どんどん新幹線も便利
になりますねって言ってたのがですよ、まあどうしましょう、
まあでも便利になっていいですけどね、
うん、確か青森ご当地には帰っておいでじゃなかった、
去年のお盆に行ったぐらい行って、
うん、
今年また行こうかなっていう
感じ、今度はもう新幹線でしょ、
そうですね、あでも八戸までは新幹線もうとっくに行ってたんですよ、
そうだね、
で八戸から青森まで、
はいはい、
はい、
でも今度直通で行けたりするんじゃないですか、そうです
ね、
きっと、
うん、
そうなるとまた
便利になりますね、
便利になるしね、ちょっと電車の中で、
はい、
あの新幹線で知り合った隣に座った、
そんな
彼と長旅になるから、
そうですよね、
よかったらこれお使いになりませんかいやそんなみたいなね何を喜んでんだこのの
夢を持って、新幹線に、
新幹線に、
はい、
まあ、新幹線だけに限定しなくてもいいとは思いますけどね、
はい、
飛行機だって何だってい
い、そうです、ね、
東京にいたってあるご縁はないとは限りませんけど、
どこに出会いが、ね、あるか分からない、
でも分かりませんからね、うん、そればっかりはね、
はい、
でまたほら確かに乗っていくとなると3時間とか4時間かかるわけでしょ、
はい、
その時間ずっとね、隣にイケメンがいると思うとドキドキしたりなんかするじゃないですか、うんうん、これサンマがいるよりいいでしょ、だって
ちょっとサンマがこれ当たったりしたらね、
当たったりなんかしちゃうから
ちょっと ね、
でもイケメンのさちょっとこう、
はい、
若い子だったりとか、うん、おじさまでも、
はい、
ね、うん、なんか素敵な方がおいでだったりして、うん、ちょっとドキドキしちゃったりなんかして、
はい、
ね、寒くなってきたからちょっとこれかけてごらん、ね、別にそこまで一人芝居しなくてもいいから俺も
すごい膨らんでますね、
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、ちょっと私あのちっちゃい規模のチュートリアルみたいなとか、うん なんだかよくわかりませんけど、
はい、
まあまあそんなことでね、今ちょっと、はい、何の話からそんなになったんでしたっけね、
社務所、
社務所からだったんだっけ、マニフェストからそんな話になったんだ ね、でもまあそういった高速道路の話とかね、はい、いろいろまああるわけなんで、一つ一つ ね、
子供手当
の問題もありますしね、はい、充実して、の着実に、はい、まあ、足跡を重ねていただきたいなと、庶民にとってはね、はい、そういうものはもう本当に、絵に描いた文字じゃなくて、うん、実践的にね、うん、歓迎されるのがやっぱり待ち望んでるわけですからね、はい、まあ、沖縄の普天間の問題も含めてよろしくお願いしたいと思いますけどね、
はい、
はい、続きましていただいておりますのは、はい、これはお嬢ですね、
仕事が忙しくて越後人さんからですね、はい、ひいきのパーソナリティがいなくなったからって聞かなくなるような薄情な人間ではありませんよ、
嬉しいね、
3月は町の催しで真面目に仕事をしておりました、
おらららら、
3月最終分をやっと聞いて、最新の6日を聞いたら名前を言っていただいたので、
らら、
忘れられないうちにメールします、
はい、
3月の3回分をこれから楽しみに聞きます、あ、
どら、ね、どうですか、嬉しいじゃないですか、ね、こういうリスナーの方が多いながらね、頑張っていかなきゃと思うんですけども、
そうですよね、
まし新潟の方ですよ、
越後
人さんっていう方ですよ、
ね、
じゃあ越後人さんって言って青森の方じゃないと思うんですけど、じゃあ青森なのになんで越後人名乗ってんだみたいな話になっちゃうんで、はい、まあ、それにしてもね、この方はそもそもその、前にいらしたサブパーの、はい、お嬢さんがいらしたんだけど、はい、その方のファンでおいでだったのに、まあ、その方が、卒業されてもなお、
はい、
学芸法をこうやってまあご聴取いただいたりとかしてくれてるということで ね、やっぱりそういう意味では嬉しいじゃないですか、あとライブとかやってたファンの方にね、
はい、
そういうなんていうかな、応援していただくっていうのはどんな形であろうともやっぱり嬉しい、はい、ありがたいでしょ、
そうですね、
ね、
まあ、そういう応援があるから本当やめられない、
頑張っていられると、
そう、頑張らなきゃっていう励みになりますもんね、
そうそうそう、だから逆にまた越後人さんね、その前のサブパーの、はい、お嬢さんもね、
はい、
応援しておいでだと思いますけど、学芸風を通じて今度また新たに、
はい、
あなたがその枠を受けてやっておいでだということで、
はいはい、
またこれ新潟のね
越後人さん
呉服屋の方なんだから、
おー、呉服、いいね、
やらしい、もう言わなくても、ね、言わなくてもこう手つきが分かる、まあ、それは置いといて、
はい、
それだから要するに忙しいっていうぐらいで地域に密着した形でね、活動しておいでだと思うんで、彼もね、だからそれはまあ一大資本家かどうかはそれは分かりませんけども、やはりその地域に根ざした形でね、根を張って頑張っておいでだっていう部分で言うと、きっとそれはそこそこの地元の名士だったりとか、そういうことだとするとですよ、
はい、着
物ですか、はい、
呉服ですね、
いいじゃないですか、
いいですね、私も着物を着て、歌ってますので、着物を着て越後人さん着物を着て歌ってます、
送ってくるよこの人本当この人そういう人なんだからこの前のサブパーの人だって、
はい、
お酒からなんかあってからいっぱい送ってきちゃって、さすがに着物まで送ってくださるってことはないと思いますけども、私の夏浴衣で過ごしたいなと思ったんですいろんなこと言うんじゃないって
、
いやいや、まあそれはね、はい、立っておいて、でもまあ、はい、そういうところにもまた、うん、出会いとかね、
そうですね、
あれがないとも限らないですから、はい、確かにでもあなた着物だもんね、お仕事ね、
そうなんですよ、着物なんですよ、
今近しいところにおいでだったりするかもわからんし、
はい、
まして先輩格の、
はい、
それこそさっきのまた君の坂本さんじゃないけど、はいはい、ねえ、やっぱり演歌だとか民謡だとかの方たちは大体着物じゃないですか、
そうですね、
ねえ、まあ、もちろんそれお笑いで友近さんとかは着物みたいですけど
お似合いですよね、
別の意味でね、
すごいママみたいな、
似合ってますけど、
はい、
やっぱ着物いいですよ、
そうですね、
うん、
着物いいです、
だからそういった部分で言うとね、はい、またこういう越後人さんとね、そういう着物話で、
は
い、こう放送の中でいろいろおしゃべりの中でね、はい、
うん、
要はそう思うと利益いいじゃないかと、
うん、
応援してやろうじゃないかみたいなことにならないとも限りませんので、
はい、
ぜひそこは別に語尾売れってわけじゃないですよ、
はい、
うん、そうじゃなくてね、
はい、
頑張って放送の方もね、
はい、
坂本も、はい、利益も頑張ってまいりますので、よろしくお願い、
はい、
応援の方よろしくお願いできたらというふうに思いますしね、はい、越後人さんまた引き続きご聴取の方よろしくお願いしたいと思います。さあ最後はですね、ご無沙汰しておりおります、ムッシューヤン CR-Z さん、学F がインファームさんに移られたのですね、また遊びに行きますね、店主の方は今でも変わりなければ存じ上げてますよ、変わってないと思う、多分変わってないと思うんで、また学 F をコミュニティ FM 局にできないか研究していますが、
はい、
なかなか難しい問題は多々ありますね、
はい、
今度会ってゆっくりお話しましょうと、
お
これもまた嬉しいでしょ、
そうです ね、
ねえ、だからやっぱりそういうんじゃね、7年間無駄に続けてこなかったっていう部分と、
はいはい、
やっぱりそういうご当地の方たちはそこはかとなくね、こうやってこう気にしてくれてたりとか応援してくださった方もいらっしゃるわけですよ、はい、まあ越後人さんはっていうのを まあね、地方の方には違いないんですけども、うんうん、あの、インフォームさんに移られたって、インフォーム知ってるよみたいな。
じゃあお近くの方でしょうかしら。
いや、そこら辺もちょっとよくわかりませんけども、はい、いずれにしてもこの学芸大学近辺のことを知らなかったらご存知ないわけですし、
そうですよね、
だって書いてあるのは、天使の方は今でも変わりなければ存じ上げてますよってことは、多分知ってる、
そうですね、
知ってるか来たことがあるわけでしょ。
はい、
そこら辺はね。うん、マスターは、いや、俺知らんよって。本当に今度来た時に、はい、知らんなっていうかどうか知りませんけど。でもまあ、そういった部分で言うとね、この学大 FM が、はい、あの、何かの一つでそういうコミュニケーションツールとして、皆様にご利用いただけるとありがたいなと思うし、はい、またたびたび話題にしてるんですけど、こちらのインファームのマスターのお友達で、はい、まあ、競馬友達だと思うんですけど、
は
い、何件か先に、はい、あの、新宿のね、はい、パール、はい、てかジュエリーをやっておいての、あのオーナーの方がおいでなんですけど、はい、その方らもさっき、はい、あのパッタリ顔あった、あったりなんかして、はい、コンビニの前で、お、今日火曜だなって、こう簡単にすっと声をかけてください、ね、火曜日学芸風がもうある日だなっていうの分かってから、で俺も間髪入れず、はい、お、競馬新聞ですねって
買ってたんですか。
トースポ持って
た。トースポ持ってた。
そうです。そうだよって言ってたけど、なんかそういうご近所的なこう、あれとかね、はい、そういうのいいと思わない？
そうですね。
ねえ、
はい、
やっぱりメディアっていうのはね、さっきの方が冒頭の話じゃないけど、うん、なんかそういうこうヒューマンのつながりがあったりとか、はい、またそういうこう自己表現の場であったりとか、あの、そんなことがね、あるのが非常にこう楽しかったりとか、ね、やってて面白いのかなと思ったりするんですけどね、千葉の方とかも結構 J-WAVE とか、
はい、はい、J-WAVE
ありますよね。
Bay FM。
Bay FM だ。
はい。
ねえ。
はい、ございます。
また他にも。
市川FM
とかもあるんですか？
ローカルの。はい。
おー、やっぱあるからね。学芸もちょっとその辺まで頑張って。
そうですね。
じゃあもうちょっと登ってください。葛飾 FM なんていうのはね。
葛飾 FM、はい、
ありますし。ありますね。学芸もちょっと、はい、地方局で、その辺を、なんですか、その界隈を担う。うん、放送局になれるよ。
そうですね。
ね。
はい。
また、お嬢がそんなこと言ってて。
はい。
で、ちょっと、学園法を通じて、はい。学園法は売れないけど、うん、坂本理恵がちょっとこう売れてしまうと、学園法なんかこう、ちょっとこう、置いといて。
置いといて、
なんかそういう、JWAVE とか、BAFM とか、こう行くようになって、学園法、はい、ああ、そんな放送局ありましたね、みたいな。この野郎、みたいな。まあね、わかりませんけど、でもまあそういうぐらいになったら大したもん
ですね、はい、うん、そうですね、まあそういう風にならないとね、
うん、
頑張って
なれるぐらいにね、それ冗談抜きしてね、はい、だからそのためにはやっぱり一歩一歩頑張っていかないという部分でね、しばらくはご協力ください ね、
はい、ぜひこちらこそよろしくお願い
したいと思いますけどね、
はい、
さあ、そんな書き込みのベールの紹介が終わったところで、はい、まあそういった頑張っている、また頑張っていかなきゃいけないですね、はい、青森が生んだ民謡歌姫、
ありがとうございます。
坂本理恵さんとしてはですね、
はい、
なんとも申しましても、今日はもうお嬢の担当放送ということですから、
はい、
もう歌をね、
はい、
ご実際に歌っておいでだということで、
はい、
ここはもう一曲ちょっと聴いていただきましょうよ、
は
い、ちょっとパッと陽気で明るい曲を、
陽気で明るい曲、
ちょっとなんかもう春でほらポカポカしちゃうから
そうです
ね、うん、
じゃあ春にぴったりの
ぴったりの
この曲
なんていう、
恐れ山、
ほらうまくなったなぁ。二週目にして、その、一人ツッコミのこの、一人ボケのうまさ。
いや
素晴らしい。恐れ山ですか。
恐れ山ですよ。
この陽気で。
この陽気で。
ここへ来て。
はい。
はぁ、これはどんな内容なの、まあ、とりあえず聞いていただきましょうか。
聞いていただいて。
ね、マジ恐れ山かどうかわかりません。あんたが恐れ山だわ。じゃあ、ご自分の方でご紹介してください。もう一度どうぞ。
はい、坂本理恵&カラカラ温度演芸楽団で、
ん？
恐れ山。
この時期、ね、ぴったりのナンバーで弾いていきました。あ、はい、これ、ユニットとしては正式に何て言うんだっけ？
温度演、あ、坂本理恵&温度演芸楽団カラカラ。
うん。
ですね。
ですよ。なんかでもライブ逆にね、この前ちょっと見損ねちゃったわけなんだけど、ぜひね、こんなバリエーションのやつも、これはこれとして、
はい、
拝見したいなというふうに思わせるような、
はい、
ナンバーですね。
恐れさん。恐れた。いや、さっき青森市までね、うん、新幹線が通ったっていうことだったので、
はい、うん、
まあ、青森のね、
うん、
霊山、
うん、
恐れ山。
霊山だよね。
霊山です。
今、三霊山。
三大霊山って日本にあるじゃないですか。
三大霊山の中の一つね。
高野山、
比
叡山の中の一つですね。
お
恐れ山。はい。
なるほど、比叡山、延暦寺。
延暦寺。
あ、その中の一つなんだ。
はい、そうです
。恐れ山。
はい。
なるほどね。
はい。
やっぱり、あなたもこう、
はい、
昔の人を呼び出しちゃったりなんかするわけ。
はい、呼び出したりしないですよ。
ライブ、ライブで。ライブで。
あ、ライブでね。
うん。
実演販売、実演で。
実演販売って。そういうことじゃなくてね。これでもあなたが曲を作ってるわけじゃないもんね。
違います、はい。
うんね、そういうことは、要するに、まあ、あんまり大きな声じゃ言えないけど、
はい、
自分の意に沿ってか沿わないかっていうこと自体は、本意であるかどうか、それはわからない部分もあるわけですよね。
はい、私結構恐れ山好きなんですよ、
ね。好きなんだ。
はい。
それは、じゃあ本人好きでやってんじゃん。それまあまあちょっと大きな腕になる曲だからね。
そうですね。
なんか歌っててなんか楽しいっていうかね。ちょっと、なんていうか、非日常的な空間が演奏してできないか、なくもないかなとは思うけどね。
はい。
まあでもちょっと、新潟の明るい雰囲気の呉服屋の嫁には行きづらいかもしれない。
ちょっとミスったかなって。
ミスったかなみたいな。だって呉服屋さんって明るくてさ、うん、でドアがさーっと開いてさ、
はい、
こんにちはって言える、はい、いらっしゃいませようこそみたいなところでさ、おーそりだんだよーなんてさ、奥から若おかみが出てきたらさ、ちょっとお前のれんの向こうへ引っ込んでるみたいな話にならないかなと思わないでもないんで。まあまあそれ冗談をさって言ってですね、はい、聞いていただきましたけど、まあ明るい曲はバンバン明るい曲がありますからね。はい、それはそれとしてまた、坂本さんのナンバー、は
い、
これからもどんどんおかけしてまいりますので、
よろしくお願いします。
お楽しみいただければと思いますよ。はい、さあ今日は本日的にはですね、今日の時事ネタですね、
はい、
いろいろございますんで、うん、いつものように読み上げてまいりますんで、気になったニュースソースについてですね、はい、皆さんもご一緒に考えていただければなというふうに思いますね、
はい、
まず最初 SS 妨害で、捕鯨数が過去最低、うん、09年度捕獲枠の5割ね、まあクジラですわね、
はい、
続きまして爆発炎、銃撃直前、村本さん最後の映像、ロイター公開。これはまあ要するにバンコクでしたっけね、まあそんなことで今は大変なことになっておりますけどね、はい、続きまして平沼くんはシルバー党名乗った方が森元首相が発言と、
はい、
ね、シルバーの権限みたいな方がおっしゃってますみたいですけどね。続きまして、牛丼の肉 2.6 倍、特大盛り登場、吉野家、カルモリも同時発売と、ビール系、続きまして、ビール系飲料の出荷量が最低、1月から3月期が発泡酒が大幅減ということですけど、はい、これ逆に、何ですか、ここには掲載 しませんでしたが、
はい、
ビール系飲料の出荷が量最低っていうのは、1月から3月期でしょ、っていうのはやっぱ天候不順だったりとか、
そうですよね、
うん、花見のシーズンにほら、結局、お花見をするのに当たって、はい、本当にこう行楽に出かけたりとか、うん、絶好のお花見日和ってほとんどなかったな気がするのね。
で
もう今日来たら浅くなっちゃってるでしょ、
はい、
そんなことも影響してるんじゃないかなと思えるのと、日照不足で、
はい、
違った話題で言うと、まあ、これ関連には違いないんですが、
はい、
野菜とかも今ものすごく値上がりしてるんですって
ね
今日なんか聞いたところによると、やっぱりその辺は、
はい、
家庭は、なんですか、お勝手を預かる。
お勝手を預かる。
主婦としては。
主婦じゃないです
よ。主婦じゃないですよ。
はい。ね
え。やっぱり、ね、気になるところですか。
気になるじゃないですか、やっぱり。
私、うん、だから真っ先にここのお店のこと考えちゃったんですよ。
ああ。
ねえ、すき焼きに入れるさ。
そうです、白菜とか、
ね。白菜にしたってね。
はい、 まあ、ネギとかね。
ネギとかね。
春菊とか。
じゃ別にあんたに気にしておらなくても、うちは大丈夫だからって言われちゃうかもしれんけど、ね、どこもやっぱりそういうところはね、だから家庭にしたって、私、うん、だって一人暮らしで物作ってますから、はい、まあ、ネギ一束上がったってちょっと大変ですよ
ね。そうですよね。
気になるところですけどね。はい、まあそれに対してですね、はい、ビール系の方が、出荷の方もね、うん、やはりこう落ち込んでるというふうなことらしいですよ。
はい、
続きまして、各保安サミット開幕へ、47カ国参加、うん、テロ防止策など協議、続きまして百貨店の松屋、初の赤字営業、
はい、
営業赤字、創業家会長が、代表権を返上、続きまして亀田ジム、まあ、ボクシングですよね、
はい、
無期限活動自粛、
うん、
白氏ライセンス返上申し入れということがありましたりとか、これはゴルフ情報ですよね、はい、4位じゃダメなんだと、うん、勝ちたかった、タイガーウッズに疲労感、最後には井上久志さん、はい、追悼、父のよう、図書館みたいな人でありましたといったようなところでございますけどね、
はい、
さあ坂本さん的にはいかがでしょう。
そうですね、はい、まあそのビール、
うん、
がねちょっとまあ最低だったということで、
飲んでねっていう話、
まあ、私が飲んでないからかな、
うん、
低くな
って気になる、逆に気になる
気になるかなっていう、
お嬢はだって最初にね、はい、お目にかかって学芸会来ていただいて、
はい、
でまあ、放送終わった後にちょっとこうね、はい、お茶でもみたいなこと言ったら、お茶がもう泡立ってましたよね。
そうですね、泡立ってましたね。
早速カーとか言っちゃってビール飲んでたから、
はい、飲んでまし
たね、この人は行くんだなと言った印象だったのに、はい、まあね、
はい、
逆にこう回数を重ねるたびにそんなでも なくなって、はい、しまいにはもうなんか、ね、飲まなくなっちゃったみたいなこと言ってたから、うん、
ななた今ちょっとまあちょっとの声帯のね調子が少しおましくないので、
基本的に どうなんですか、飲める人なんでしょ。
基本的にはあの飲める
人なんです。飲みたい人には違いないのね。
違いない、でもの飲まなくてもどっちでもいける人なんです。
そうなの、
はい、
まあ、S と M が両方あるみたいな、
ね、そう
違う、両方つながりだけの話じゃないかってことですけど、
はい、別に家毎日あの家で晩酌とかはしない、
ね、そうなの、はい、そうなんだ。でもまあ大体ビールと、
はい、ビールが多いかもしれないですね。
あのね、
はい、
申し上げちゃなんですけどね、ワインとかね、はい、ああいうのの方がいいかもしれないですよ。どっかで聞いたところによると、はい、ああいうね発泡酒系はね、喉には良くないのかもしれない。
シュワシュワ
シュワシュワ系は、
あ、そうか、
うん、あの爽快感が良くて、うん、召し上がられる方はやっぱ多いには違いないと思うんですけど、
はい、
やっぱり喉のやっぱこうあのこうね、うん、要するにその気泡が弾けるわけですから、いろんな部分でその僕なんかもそういう腸のやつをやってね、
はい、
あの余計そういうなんか本を読んだりすると、やはりその術後のどうのとか、普段の生活にしてもそうですけど、やっぱりそういう炭酸系の飲料を避けた方がいいですねみたいなことは目にするので、
そ
んなこと言ったらほら僕が もし万が一ね、今の状況の放送を聞いて、
はい、
まあキリンビールだの、
はい、
その札幌朝日だの、はい、のところじゃなくてもいいですけど、まあ、チンタオビールでも何でもいいですよ。そういうところがオファーが来 て、はい、来てですね、
はい、
CM の出演が却下されるようなことがあったとしたら、すべ、
はい、
て、まあ、今のは、オフっときますけど。大体、打算の塊のような男なんで。まあまあ、それにしても、やっぱり喉のこととか気になる人はね、
うん、そうですね、
多少ちょっとこう、いろいろ、そればっかりに、
はい、
偏らないで召し上がるっていうのはある種大事なことじゃないかなと思いますけどね、
そうですね、でも偏っちゃいけないってことですね、
だと思いますけどね、はい、ビールは悪いってことじゃないと思います、うんうん、別に急にフォロー始めたわけじゃないですよ、そうじゃなくてね、うん、でもまあビールがお好きと、
そうですね、
だ日本酒とかはね、はい、やっぱりシーズンシーズンで僕らは、はい、まあ寒くなってやっぱり日本酒、
こ
ちらのマスターなんかもほとんど日本酒だって伺ってますけどね、
そうなんですか、
うん、
へ
え。あとはビール、
まあビール何でも飲みますけどね、
うん、
最終的には、
なるほどね、
はい、
うん、まあでもお酒飲める飲めないで言ってはそこそこのいただけるわけですから、
はい、
それは結構なことですよね、
そうですね、
うん、で、はい、そんなあなたが気になったニュースソースがビール、
ビール
っていうことですけども、
はい、
どう気になるっていうことですか。
まあ冬のビールもね、
はい、
美味しいけど、
うん、
ビールの出荷量が最低っていうことは、うん、みんな何を飲んでんだ、
何を飲んでんだと、
どう思った、うん、焼酎なのか、
もう
ワインなのか、
うん、というかね、これね、
ええ、
基本的にね発 泡酒が大幅減、まあ、ビール系飲料と書いてあるから、相対に低迷してるんでしょうけど、今ね、聞くところによると、はい、これもまあちょっと炭酸系には違いないんですけど、はい、一時ウイスキーがね、どんどんと低迷したんですけど、今ハイボール。
ハイボール、そうだ。
ハイボールがね、相当盛り返してきてるみたいで、その辺にシェアを取られてるんじゃないかなっていうのはね、想像がつきますね。
ハイボールの缶も出ましたもんね。
出たんですよ。それだけやっぱりこう何か、みんなそれぞれの商売、商売ですからね、生き残っていかなきゃいけないっていう部分で、まあ、ビールはいい時期もあれば、またそういうこうウイスキーがちょっと低迷してたらね、そういうのをこう起死回生の何かが出てきたりとか、それぞれにやっぱり頭ひねったりとか、それぞれにまた自信とかプライドを持ってやってるでしょうから、そういう部分ってあるんじゃないですか。だから民謡もまた今そんなにね、演歌なんかも今衰退してって言われてるじゃないですか、そんな中でまた君これ歌いたいばっかりだみたいなね、のがこう出てきたりするっていうのは、何かそういうもののこう反動だったりとか、エネルギーみたいなものがそういう形で、集まってくるのかなと思ったりするんですけどね、そこへ行くともう、坂本理恵の時代も近いですじゃないですか。
そうですね、
そうですねって言っちゃったし、
はい、近いと思いますなんて言っちゃって ね、まあ、でもそういうふうに常に思って
どうし
ていかないとね。
ビールのコマーシャルもしちゃったし、
ね、やりたいですね。
どうしました、どんな印象で、
もう
とりあえず3219でちょっと言って
みましょう。グビグビ飲みますよ。
グビグビなんだもっとこうなんかしなやかでさ、なんかこう爽やかで軽やかな感じ、そうそうそう、あるじゃないですか。グビグビいっちゃうからね。
がっつり系ですね。
あ、そうなんだ。
はい、
がっつり系で。はい、なるほどね。なにわいけ、なにわい、あんた。なにわのおばさん系のキャラで、なんとか、そういう、はい、いいじゃない、お祭りなんとかみたいな、はい、お姉さんい
る。お祭りマンボ？
お祭りマンボじゃなくて、なんかそういうほら、
はい、
男のなんか、みこしを担いだみたいな、歌うようなおばさんがいるじゃん、
はい、
全然出てこないけど、
はい、
ああいう
何話系ね、
何話系で、ああいうのがやっぱりいいのかな、
そうかな、
坂本理恵的には。
どうですかね、
しっとりはどうなの、しっとりは。
しっとりとは無縁なのかもしれないですね。
また君
歌いたいですね。
そうそう、だからやっぱり坂本冬美さんのね、
はい、
あの印象がちょっと今のところね、
いいちこね、
いや、いいちこなんですか。いいちこ
のお酒の宣伝コマーシャルだの、
何かの CM だってことは伺ったんだけど、は
い、宣伝の曲だったんですよ。
そこから評判、
はい、カップリングだったんですよ。
ひょたんからコマが出たみたいなことでね、はい、そうそうそう、ご自身も言ってたもんね、なんかただ表現は良くないですけど、棚ぼたでね、
うん、
そういったことで全然分かんないところから、
うん、
ご褒美いただいてすごく嬉しいみたいなこと言ってたけど、あ、 CM だったのね。
そうですね、
ほらますますおじゅビールちょっと CM 頑張らないと。
ビールね、そうですね、
うん、
はい、
ガッツリ系で、
ガッツリ系で
グビグビっちゃう、
グビグビ
ダメだよこれはい、はい、まあ、そんなこんなでね、気になったニュースソース、ね、それこそ哲学的な話題とか文学的な井上久志さんのネタもあったにもかかわらず、一切そういうことに触れることもなく
ビール一辺倒
で聞いていただきましたところで、はい、続きましてはですね、 CM 続いて、本日は、まあ、坂本理恵さんお越しということでね、
はい、
坂本さんの先日のライブ情報並びにですね、今後の、まあ、はい、坂本さんについてはそろそろコンテンツも考えていきませんということでね、はい、その日について、ぼちぼちとお話移ってまいりたいと思いますよ。それでは CM で。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを。リーズナブル、豊富なデザイン、スタイリッシュなインテリア。
タグのことなら丸石丸石タグ丸石タグ丸石タグ丸石タグ。
ということでね、さて坂本さんにはですね、先日の7周年学園フミーティング&お食事会を受けてね、結構ノリノリじゃね民謡じゃなくてもなんかこれポップ系とか、はい、ビート系もいけるね、
歌いたいですね。
それでもなんかやっぱり癖で拳回っちゃうみたいなのがあったりするのかしら。
はい、回ってしまうと思います、ね、拳が入ってしまうと思います。
そこら辺はどうなんだろう ね逆に聞いてみたいね、どんだけやかましいどんだけ満面の笑みなんですか。あ、なるほどね、はいはい。まあまあそんな坂本さんね、ロケ日におけるですね、今後の坂本さんとの関わり合いや、はい、その可能性ならずにですね、展望、あるいはご自身のコンテスト立ち上げ等について何かと伺ってみたいと思いますけどね、
はい。
さてまずは坂本さん的には、あ、前回じゃなくて、ライブだな、まあ、最近伺ってみて、ね、どんな印象だったんですか。
はい、ライブは本当にもう私が今回、
場所はどこだったんですか。
場所は新宿の高野屋さんという
高野屋さん
ライブハウスだったんですね。
フルーツパーラーじゃなくて、
はい、高野屋フルーツパーラーじゃないんですけど、
パーラー高野じゃなくてまあやらないだろうな、それ民謡はな、うん、
あの新宿厚生年金会館、
ほうほうほう、
もうね今もう閉館してしまったんですけれども、
厚生年金もねなくなっちゃった
の、なくなっちゃったのかな。そのお隣にある、そう、うん、あのライブハウスでやらせていただきまして、で今回はですね、私は民謡を、うん、あのシンプルに古典民謡を歌いました。
あ、そうなの。
そうなんです。
だってこのチームの方たちは、
あのね、坂本理恵だけの、
うん、
あのカラカラでは出なくて、うん、民謡を坂本理恵で出させていただきました。
なるほどなるほど、
はいはい。であとはあの出ていただいたのはレゲエのキュウイとパパイヤマンゴーズという方々と、
はいはいはい、
あとはあのポップスの望月みどりさんという方と、お参加、
あの基本的にはあれでしょ、はい、あなたたちの単独ライブには違いなかったんでしょ。
ですね、 3バンドの対バン的な、
対バン的な、
そうなんです、
うんうんうん。
でまあ、今回は、うん、民謡レゲエポップスというジャンルが違うものだったんですけれども、
そこに民謡だもんね。そう、すごいバリエーションだよね。
そうなんですよ。でなかなか民謡って本当に聞く機会もないですし、民謡人口もどんどん減っている現在なんです。
やっぱり実際そうなんだ。
そうなんです、はあはあ、もうやってる方が高齢化してしまっておりますので、うん、なので、うん、あのぜひね、若い方々に民謡を聴いてもらうチャンスをやっぱり作っていかなきゃいけないんじゃないかと、ほうほうほう、私思いまして、
私思っちゃった。
そうなんです。ほうほうほう。で、まあ、レゲエのバンドのキウイパパイヤマンゴーズはお友達なので、
はいはい、
誘って無理やり言って誘ってやろうって言って誘ってで、まあ、ポップスの望月さんにもご協力をいただきまして、
はいはい、
今回やらせていただきました。
ほう、
はい。でやはり民謡もね、聴く機会があれば皆さん楽しんでもらえるし、うん、若い人たちにも馴染んでいただける音楽なんじゃないかなっていうことをちょっと分かったので、
うん、
これからもどんどんいろんななんかコラボレーションでやっていきたいなと。ちょっと夏に向けて盆踊りシーズンなので、
うん、
まあ、盆踊りと絡ませて今後ともなんかやっていきたいなと。盆踊りっていうのも、うん、あのパラパラ、今の、
ええ、
今パラパラだけど、
はい、
まあ、結局は盆踊り、同じ、みんなが同じ振りをするってことですもんね。
基本的にそうです、
はい、
うんうんうん。
なのでちょっとそういった こう原点に戻るじゃないですけれども、うんうんうん、そういったことをちょっとやっていけたらいいなっていうのが。
だからね、うん、何なんだろうね、うん、そこら辺は確かにやっぱだからその考えなきゃいけない部分には違いないだろうね、
はい、
さっき言ったみたいに、うん、何かこうその衰退してくると、うん、そこにこうパーッとこう光が差し込むみたいな、うん、革新的なっていうかな、
はい、
斬新なね、
はい、
何かによって変えられていくとか、またその流星を極めるみたいなことっていうのはあるわけですけども、うん、はい、それを待ってらんないって部分あるもんね、
うん、
やっぱり自分たちでできることを頑張ってやっていかないのっていうのもありますわね。そうなんだ。で今回特になんかそういう気づいた部分っていうのはそういうことですか。
そうですね、うん、やはり民謡の持ってるパワーを、うん、魂というか
ソウルだもんね。だってジャパニーズソウルだもんね。
そうですね、
うん、
そういうものをこうもっと出していけたらいいなと思いました。
なるほどね、うん、全体的なでも入りとしてはやっぱり盛況で皆さんたくさん集まっていただいて、
う
ん、
はい、
あ、そうですか。それのバリエーションがあればね、はい、
そうですね。
その中でまた恐れ恐
れずやらなかった、
やらなかったああそうなの、はい、まあだから次回また今後もそういった感じで同じような展開になってくるのかしら、うん、それともまた全く新しい新機軸みたいな、
新ちょっとまた新しくなんかいろいろちょっと練り直してやってみたいなと、うんうん、なるほどね、思います、はい、
どうなんだろう、うん、特殊やっぱり歌中心ですね。お芝居とかそれないのね。
お芝居とかはないですね。
うん、
はい、
なるほどね、
もしねこれからちょっとあったらまあサンママン、
私呼んでいただきますか、
よろしくお願いします。
目が泳いでんだけど。
泳いでませんよ。
本当に、
はい、なんか一緒にね、だからその学F文化祭でしたっけ、
あ、サンママン踊るから、
あ、踊ってください
、後ろで、
はい、
まあ、大量歌い込みとかやってください。
あ、いいじゃないですか。あれは、
ちょっと歌えるようになってきたな。
歌えるようになってきました。
あ、よかったね、はい、この前まで放送ではね、もう喉を使わないようにということで、はい、この前の7周年の時でもね、はい、
うん、
ああそうかそうか。でもまあそういう気持ちになってくるのはね、まあ、ちょっと陽気も良くなってきたっていうこともあって、
はいはい、
結構なことですし、
はい、
ね、だってお嬢は普通におしゃべりしたって明るくてね、うん、はい、まあ、何もなくても明るい、
何もな
くてそれじゃバカじゃないかってまあそういうね、はい、陽気で愛嬌があるのはお嬢 その持ち味だと思うんですけど、せっかく歌える人がね、
はい、
なんかこうやってちょっと要所要所でそういうのストップしても、
うん、
ないっていうのはやっぱ寂しい思いをする部分もなきにしもあらずなんで、
はい、
なんかちょっと気が向いたらね、
はい、
そうやってこうあれはねとかちょっと歌ってくれるとね、はい、嬉しかったりするから、はい、ね、もうひたすら歌いませんっていうのは限りないこの女みたいなことになってしまわないとも限らないので
、はい、
ね、はい、どんどんやってくださいよ、
はい、ぜひね、
はい、
さんま大量祭りで、
さんま大量祭り、はい、いいですね、大量バタ掲げて、
バタ掲げて
ね、女の子もやっぱりそうなんだろうな、そういうな、だから今ちょっとイメージしちゃったけど、いやそれは勝手な私の妄想ですからね、はい、聞きたい人だけ聞いてもらえばいいって言います、ね、聞いてる人は聞いちゃうんでしょうけど例えばジュディ・ヨングとかね、
はい、
あの南に向いてる窓を開けみたいなこと大事じゃない、うん、はい、それでなんかカーテン巻きつけ、うん、踊ってみたくなるみたいなフレーズあるけど、うん、はいはい、あれジュディ・ヨングだからやっぱりなんかカーテンとか巻きつけて踊っちゃうんだろうね、うん、だから民謡歌手とかあなたとかだったらさ、大量バタ巻きつけて踊っちゃってるのかなと思ってね、今そんなことを妄想してしまう。
すごい妄想力ですね。
そうそう、すごい妄想、うん、坂本理恵とかだったらなんかね、そう、明け方振って彼と一緒に行って彼が去っていって去っていった後のそのなんかこう漁師のなんか宿で大量また巻きつけて踊ってしまったりするのかな。しかも歌ってたの、見せられてじゃなくてこう民謡で見せられてでもいいんだけど、踊ってみたくなるみたいな、
ちょっと
やめてくださいよキーボーさんみたいな。今俺眼鏡曇っちゃってるんだけど今あんまりおかしくて結構ウケてんじゃないか。
じゃあ大量バターをね、
大量バター巻いて
巻きつけてい
いじゃないですか
、はい、
ね、で今度彼氏がまた今度訪ねてきた時に、はい、でただこれはちょっとやめてんじゃないか大量バター掲げて寮に出て大量バターシミがついてる
大量バターってでもね、
あれは楽しすぎるな。
大事なものなんですよ、あれ。
神
聖なものなんですよ。
うちだって、三重県の伊勢島の方で、
はい、
うちの兄貴が、
はい、
遠洋漁船乗って、
あ、漁師なんですか？
漁師ですから、
あ、そうなんです
か？大量バターの重要さぐらい分かりますから、だったらこんなトークやめとけって。お前、
お兄さんが漁師なのに。
怒られちゃうのみたいな。いや、だからそんなことはご存知なんだ。
はい、知ってますよ。
大量バターが。
はい、
体巻きつけちゃいけない。
巻きつけちゃいけない。
あ、でもうちの兄貴もね、営業船行ってね、
はい、
なんか船の上で、
はい、
降りてこないから、はい、半年ぐらい行っちゃうわけじゃない、そうするとね、新人の頃だったのかな、はい、やっぱりこう先輩とかに何かいたずらされたり、はい、悪ささせられるんだよね、はい、でこうペイントでこう顔に描かれたりとか、で頭もほら半分坊主にされたりとか、うん、なんかそんなことしてる写真がいっぱい見せられたけど、なんかでもね、旗巻いてた体に。
巻いてたんですね。
巻いてた、巻いてた。だから大丈夫だ
よ。大丈夫だね。
大丈夫だ。なんであだ軽いんだ。受けすぎ坂本。はい。はいはい、はい、じゃあまあ今度ね。
はい。で、なんで大量旗まで行っちゃったんですか。
だからカラオケでも歌うときは、
はい。
ぜひみんなで、今度8周年、学芸風8周年のときは、はい、ちょっと巻いて歌ってください。
わかりました。
わかりましたって分かっちゃった、ね。
じゃあそのお兄様の大量旗を
ちょっと用意しましょうじゃ
あ。お借りして。
ね、で、俺その、はい、この後ろ3番まで踊るから。まさしく大量、はい、大量節でね。
そうですね。
どこまで話進むんだよ。止まらねえじゃねえか。はい、ね、そんなことで、じゃあまあライブは結構盛り上がったし、はい、
そうですね。
また今後もいろいろな、またそういった部分でね、はい、新しいのをその切磋琢磨し、ね、
はい、思います。
研鑽しながら頑張っていくと、ね、いうことでね。はい、まあ、だって、基本的にはそういう民謡路線には違いないんだもんね。
そうですね。
急になんかあれでしょ、そういう、はい、レゲエを歌い始めたりとか、ブルースだとか、カントリーみたいなとかね、はい、ジャズ歌うっていうことはないでしょ、う
ん、ないと思う。まあ、民謡はちゃんと歌って。
うん、
でまあちょっとずつね、なんかまた違ったいろんなものを取り入れられていけたらいいなと思います。
はい、いいですよね。はい、だから私はね、なんかそういう全然パラドキシカルな部分で、ねうん、逆のベクトルでね、うん、そういう前にも申し上げたと思うけど、うん、そういうジャズをね、美空ひばりさんがほら、
はい、
例えばスターダストとかすごく上手だったりとか、はい、ああいうのはね、ドキッとさせられる部分あるんで、ジョージもそういう可能性ないわけじゃないと思うんで、はい、ぜひそういうのにもトライしていただきたいなと思ったりしますけどね。うん、俺らだってだから変な話、うん、これは真面目にね、うん、まあ、やりませんけど、
ええ、
でも機会があったらやっぱカンツォーネとかね、オペラみたいなやってみたいなって気がしないでもないもの。
オペラカンツォーネ、ね、いいじゃないですか。
ねえ、うん、だから民謡はねやっぱ難しいからね。でも
あ
民謡は節が回らないもんな。
そう、でも十分回ってますけどね。
あ、そうですかね、
ええ、
あいやだからやっぱそこのためにはね、ええ、大量バタ巻かない
と。大量バタ巻かないとね。
鳥羽一郎かってんだ。うちの田舎の近い先輩だからね、鳥羽一郎さんまたね、はいはいはい、はい、まあまあそんなこんなでライブのお話はこの辺にしまして、
はい、
さあ今後ですよ、
はい、
お嬢がどうしていくかっていうのは学F的に
コンテンツですよね。
コンテンツですよね。
なんかあの今思ったんですけれども、は
いはい、今生姜研究やってるとか、
生姜研究っていうかおばあちゃんの知恵的な、
はい、
例えばなんですけど、うん、私風邪聞いた時とか、
うん、
あまり薬とか飲むのが苦手だったんで、
もう
本当にネギを巻かれたりとか、
お自然治癒だったりとか民間療法で、
ほうほう、喉が痛いって言えば飴じゃなくて、
ほいほい、
金柑の蜂蜜だったものとか、カリンとか、
お尻にネギ入れられ
た、お尻にネギは入れられなかったですけど、そういう風になんか育ってきたんじゃない、来たんですよ私って実は。だからなんかそう、
なんか大量バタ巻いたりお尻ネギ入れられて坂本ゆうじ汚れキャラになりしたいのかみたいなことでご批判があるようでしたら、ちょっと今のうちにお詫びしておきますけど、別にそんなことないですよね。あまり見てると顔可愛いもんだから、
ありがとうございます。
もういろんなことちょっと茶化したくなっちゃうんですけども、
なんで、うん、そういう、
ね、どうだったのネギ入れた感じ、
ネギをお尻には入れてません、巻いただけですよ。
巻いたのね、喉にね、
喉に巻いて、
はいはい、どうでした、それで。
まあそれで、まあ、治りましたよ。
だから昔の人の知恵って大したもんなんでね、
う
ん、
そう
そういうのあるから、
あるある、
それを
それ、そういうことをなんかけ、研究して、うん、そういうことをちょっとみんなに伝えていきたい。
あ、いいんじゃないですか。でもあなただけの知恵じゃ、だって
そうだから
誰も聞いてくれんよ。
そういうことを調べて、
うん、
いい伝えとかあるじゃないですか。
あります、あります。
例えば夜爪を切ってはいけないとか、
はいはいはいはい、
そういうおばあちゃんだとかのそういういい伝えとか、うん、
ええ、
そう夜口笛吹いちゃいけないとか、そういう
のは、まあ、全部科学的なね、
はい、
そういうのはあるんだけども、例えば秋ナスは嫁に食わすなとかね、うんうんうん、スイカと天ぷらのだとかの、うん、
食べ合わせは
食べ合わせ、うなぎとかなんとかとかあるでしょ、
はい、
ああいうのも科学的なものがあったりするには違いないと思うんですけど、うん、全部が全部そうだとは言い切れない部分あるわけだし、うんうん、
はい、
でその何か言い伝えがあるということは科学的なものももちろんそうだけど、
うん、
その歴史だとか文化だとかに根ざした部分での、うん、そういうものを検証するっていう部分ではありかもしれないね、
はい、
面白い。
地方によっての風習の違いですとか、
はあはあはあ、
そういうものをちょっとなんか調べて、
うん、
なんか研究できたら面白いかななんてちょっとさっきふっと思ったんですね。
なるほどなるほど。
まあ、生姜の研究もしたりとか。
生姜の研究はあなた好きで別に生姜今まあトレンディらしいからね生姜ね。実際に良、かったですか。
はい、
それはどんな利用のされ方したんですか。
あの生姜のジュースみたいなのをちょっとね飲んでみたり、あと生姜の紅茶とかジンジャーティーですか、そういうのを飲んでみたりすると、はいはい、やはり温まる。
はい。
感じがポカポカする感じが、
ね、やっぱそうなんですか。
ありますね、
はい、なるほどね、体ポカポカしたいんだったらね、造影剤打つといいですよ。
造影剤
体ポカポカしてますいちいち造影剤打ってやらないでって話ですけど、はい、びっくりしちゃったのこの前検査行って、造影この 内臓をね、よく打つために、造影剤っていう特殊な液体を入れるんですよ、あのこう点滴打つみたいにして、はい、体に入ってくるとね、体ポカポカポカするんですよ。あれはだから何かそういうよく映るようなものの成分が入ってるんですね。
入ってるんですよね。
うん、だから生姜を打つと、はい、あのよく体内が映るかもしれない。
そうですね。
体ポカポカする。
ポカポカ
だわけねえだろ。何がそうですね。いかがですね。サッカーマテリアン。いかがじゃない。
ね
はいはいはい。あでもねそれなかなか面白い。はい、
ちょっとまあ一応候補なんですけど、うん、またちょっと考えながら、
はい、
そういったことをなんかやっていけたらいいなと思いました。う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。
はい、
あのさっきのほら、越後人さんなんかも、いろいろ学芸部でこんなんどうですかっていう、あのコンテンツをね、
はい、
あのいろいろとアイデアをくださったりなんかされる方だから、もしこの放送聞いておいでだったりなんかするとね、はい、またそれに根ざしたようなアイデアをいただいたりとか、またちょっとバリエーションのあるものを、はい、あのいただいたりとか、前回のサッパーのお嬢ちゃんが、そのコンテンツが充実するまでに、もういなくなられちゃったんで、それも叶いませんでしたんですけども、いろいろ今までね、
はい
まあ、そういうアイデアをくださったりとか、
はい
まあ、そういったものの、その、なんていうのかな、まあ、うんちくだとか、造形が終わりの方には違いないと思うんで、まあ、興味と関心は終わりで、はい、そもそもご自身もちょっとパーソナリティとかやっておいでだったりする方なんですよ。
だから
ね、きっとそういう部分でのね、たけてる部分も終わりだと思うから、はい、またそういうのアイデアをね、くださるに呼びかけるのもよろしいかと思いますし。
そうですね、何かこう、ありましたら、
ね、
ご意見いただければと。
そうだね。
はい。
その他に
はよろしくお願いします。
うん、
そうですね。うん
バドミントンやってないしね。
バドミントン最近はやってないし、
うん、
何もね、
うん。あとなんだっけ、バドミントンともう一個なんかあったね。柔道じゃなくて、ね。柔道じゃない。なんかあったね。
スポーツでした。なんで舞台鑑賞、ライブ鑑賞。
あ、舞台鑑賞もやるんだよね。
う
ん
はい
うん、
バドミントン。
う
ん、あとはまあ水泳。
あ、水泳か。
でもクロールしかできないんですね。
クロールしかできないの。
はい。
ああ、なるほどね。うんうん。いやいやいや、別に。そういう方、おいででしょ。何笑ってんの。そういう方、おいでじゃないですか、だって。おいでじゃないですか。そういう方もおいでだったりするんじゃないですか。クロールしかできないわけじゃん。
あそうですね。
はいはいはい、
うん、平泳ぎもできるようになりたいと思ってるんですけどね。なかなか。
はい、まあでも、ラジオでね、
はい、
ちょっと水泳っていうのは難しいかもわかんないから。
ね、
いや、ここでジタバタしてもらう分には、その画像で押さえたりとかね、する分には楽しめるかもしらんけども。
はい。はい
さあ、ジタバタ始まりました。坂本君、今日もジタバタしておりますみたいなね。ジタバタからクロールに入りましたみたいな。うん、中継しても何の面白みもないんで。
そうですね、なんかちょっと面白いアイディア、まあ、自分でも探してみますけど、
さっきのやついいですよ。うんうん、その、なんていうの、それはなんてまとめたらいいんだろう。おばあちゃんの知恵袋みたいな。
民間療法みたいな。
だけじゃなくてね、いろんなその故事ことわざ、
はい、
来歴みたいなね、
ん
そんなことを、
はい、
あの番組の中で取り上げて、
はいはい、
あだからね、それね、すでにやってる向きないわけじゃなくて、
は
い、別にそれ、水を浴びせるつもりもないけども、はいはい、永六輔さんの番組でね、
はいはい、
よくやってたりするね。
あ、そうなんですか。
だけど、まあ、それはあなたの捉えどころで、やればいいじゃないですか。
はい、
それとかも実際にこう100歳のおばあちゃんに来てもらうとかね、
あ
の帰れなくなっちゃったりして、おばあちゃん。そこまで責任も、
はい、
学費持てないので、みたいなね。
はい、
ああ、そうですか。はいはいはい。まあまあ、だからあとは電脳系についてはいかがですかね。
電脳系は、
うん、ご自身は。
最も苦手とするジャンル的な感じ
で。でもほら、結局さっきのね、トムラさんからの、あの、メーリングリストの件だったりとか、あるいは学費新ブログのね、立ち上げを、
うんうん、
まあ、どんどんやっていきましょうみたいなことで、実際にもう今、はい、スタートしてるわけなんですけども、ただまあ、その黒羽さん関係のね、
はい、
あのことに、その管理運営について、とりあえず管理者としてやってもらうというようなことで、うん、彼女のまだ正式な承諾を得てませんので、
はい、
それについてまだ未定には違いないと思うんですけど、はい、まあ私と彼女の間ではね、了解は得てるんですけども、
はい、
それにしても 坂本さん的にはどんなふうにこう関わっていただけるかなと思う部分では、はい、早速今日は楽譜が終わったら、はい、あなたは楽譜のレポートしてもらったりなんかしなきゃいけないのよ。
レポート、はい、
いけないってことはないですけど、できたらお願いしたいんだけど、はい、それはもう来週前田さんにもお願いしたいし、はい、その次の森下さん
レポートブログに書くってことですか。
できたらやっぱ ほら、ね、今日はこんなお話しましたとか、希望さんにちょっとセクハラまがいのネギの話
と
大量バタの話で、なんかね、はい、汚れ原因にさせられそうでしたみたいな話とか、はいはい、まあまああれですよ、うん、あのそんなんか何でもいいんですよ、とにかく。
わかりました。
どうなんだよ、そんなこと。
それを今日のブログに、あの楽F のブログに書き込むんですね。
だからできれば、はい、この前のほら7周年 の、うんうん、あの連絡会って言いましょうか、ミーティングでもそんなお話だったじゃないですか。はい、でそんな風にしてやることによって、はい、それぞれほら、まあ、目先も変われば、はい、またリスナーとかユーザーの方も、はい、今日の放送どんなんだったろうって、ね、関心と興味を持って、はい、毎回訪ねてきてくれれば、うん、次はどんなかなとか、うん、今度はどういうことになるかなっていうふうなことにつながっていくと、はい、そのユーザーっていうかな、利用者の方もどんどん広がっていくという部分な部分ではできたら、はい、そんな風にできればなと思ってるんですけど、どうですか。
まあ、それはちょっとやれそうだと思うんですが、うん、
操作の仕方が分からない。
操作の仕方とかがね、
そのアナウンスはもう友村さんから言ってるはずなんだけど。
あ、本当、
うん、
来てないよ。
来てないよ、
はい、
来てないよ
友村さん来てないよ
あ、そうなんだ、はい、じゃあまあ、それはね、はい、あなたの方から直接、はい、お伺いを立てていただいても構いませんし、もし分かんなかったら私の方からもまた、はい、お知らせしたいと思いますけどね、でとりあえずそれについては、うん、ご承知いただけると、はい、
分かりました、
いうふうなことでね、はい、他にアイデアがあったらそれ何でもいいんですよ、別に楽譜ブログに関わらず、私だったらこんな風にするわたとか、うんうん、私はツイッターの方がいいなとかさ、
あ、
うん、なんか私は肩こったの方がいいわとかさ、
肩こった腹減った肩こった
坂本面白すぎ結構面白いな
あ、いやい
やいや、はいはい、腹減った、はい、なるほどね、はい、うんうん、はい、どうでしょう。
ツイッターもね、なんか今やってますけどね、うん、ちょっと私も勉強不足で、
うん、
あまりツイッターがよくわかんない。まだミクシーの方がわかるかなって。
だからさ、じゃあね、はい、ミクシーつながりで言うとさ、ちょっと私用意してきた話題があるので、お話しさせていただくんだけど、はい、あなたもちょこっとそういうんで、ミクシーやっておいでなんだよね。
はい、やっておいでです。
おいでなんだよね。
おいでです。
自分でおいでって言っちゃってるし。で、まあそんなあなたがですね、はい、まあ、いろいろとそのミクシーの利用の仕方っていうのは終わりだと思うんですけども、うんうん、はい、私最近ちょっと気になってるっていうのは、はい、ミクシーニュースっていうのがあるっていうのを。うん、
はい。
ご存知？
はい、あの右側にちょっと出てますね。
おお、そうそうそうそう。うん、あれちらほらとね、例えばその時事ネタ、はい、今日の時事ネタみたいにして、うんうんうん、その普天間の問題がこうなったりとか、はい、それ誰それが、破局したとか、うんうん、でこれこれこうで殺人事件だとか、はい、窃盗があったみたいなとか、うん、まあすき家の牛丼がどうしたみたいなニュースがありながら、うん、中にポツリポツリと、こんなの見つけたんですよ。
はい、
もうデートしたくない。うん、と思われる行動の9パターン。
お
ー、なんかね、その例えばの、はい、サラリーマンの方の断りにくい誘われか、はい、うん、断り、いや、サラリーマンの方が誘われた場合に断りにくい誘い方、いや、なんかそんなんとか、例えばまあ、夫から妻へ切り出しにくい言い訳の仕方とか、なんかそういうのを見かけたことない？
あります、コラムでなんかね、ありますよね。
あるでしょ、
はい、
ね、うん、で、そんなのほら、携帯を、うん、彼氏が見せてくれない理由の、うんうん、銃の言い訳とか、はい、なんかそんな、なんか面白いなと思って、はい、まあ、中にはくだらんのもありますよ。うんうん、なんかつまらないのもあるんですけど、はい、その中でね、今日見つけたのが、
はい、
もうデートしたくないと思われる行動9パターンってのがありまして、はい、ちょっとね、あなたのコンテンツのアイデアの多足にならないかなと思って、はい、ちょっと、紹介してみましょうか。
はい、
これはですね、はい、1回目のデート以降、はい、連絡が途絶えてしまったという悲しい経験を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか、うん、もしかしたらデート中の振る舞いによって、うん、女性に嫌われてしまった可能性が考えられますが、
はい、
女性の本音はわからないものですと、
うん、
そこで今回、はい、女性の本音を探るべく10代から30代女性100名に対し、
うん、
いまいち、なんだ、対してですね、はい、いまいちだったデートに関するアンケートを実施しました。
お、
どのような行動によって女の子が、うん、この人ともうデートしたくないと思うでしょうか、はい、ね、
なるほどね、
こんなことをやっぱりほら男と男女の 相手では興味とか関心のある部分だとは思うんですよ。すね、
はい、
お嬢なんかましてほら、
はい、
そういう部分じゃね、やはりその、まあまあ、大量は大変でしょう。もう、まあまあ、なんでもいいけど、そういう、こう、まあ、いろいろね、そういうのね、はい、あるじゃないですか。そういうのにこう、婚活、まあ言ってしまえばね、はい、そういう出会いとか巡り合いみたいなこと、とっては、その、ちょっとこう、
はい、
頭の片隅に入れとくだけで、
うんうんうん、
なんかそこのバリエーションが使えるなとか、はい、でそれを知ってたがために、
うん、
こういい出会いをもっと膨らますことができたみたいなことになればね、うんうん、これは決して無駄じゃないと思うんで、
はい、
例えばその中で、
はい、
もうデートしたくないと思わせる行動9パターンのうちの1、
はい、
男性がですよ、
はい、
デートした時に喋、
うん、
らない。
あそれはね、
これデートに誘っといてね、
うん、
だって坂本さんちょっとよかったら、
はい、うん、
あの僕と一緒に、
うん、
あのお茶でもあのどっかディズニーランドでも行きましょう、はい、って誘っといて何にも喋らない、
喋らない、ね、
これはちょっとどうですか。
そうですね、喋らない男性、うーん、
まあ、それは科目でね、
うん、
まあ、だから高倉健さんみたいな人だったらいいんかもしれんけども、うんうんうん、自分は自分ですみたいなね、うんうん、なんかそれはそれでいいかもしれんけど、一般的にはちょっとね、うん、おしゃべりしてよ、ちょっとね、ちょっとぐらいおしゃべりしてよっていうことになると思うんですよ。
なります、なります。
ね、
はい、
まあ、じゃあ、つらつらとちょっと読んでみますけど、はい、気になったところがあったらあなたおっしゃってくださいね。
はい、
次、2番、
はい、
デートプランを考えていない。
うん、
これはもう B 型とかありがち。
B 型？
お、まあ、O 型もありがち。だから A 型以外は全部なしがち。
なしがち。
ありがち、ありがち。A 型は絶対考えてるから。
あ、そうですか。
デートプラン考えないで出かけるなんてことはありえないから。
そうなんですか。
大抵はですよ。
へぇー。
うん。もうだから考えすぎてしくじるわけよ、逆に言うと。イメージ通りいかなくて。
そうなんですか。うん、
私 A 型ですから間違いないです、
多
分。はい、
はい、はい。
続いて3番。
はい。
終始文句を言い続ける。これも辛いよ
ね、
なんかね、私もまあそういうタイプです。
4
番、自分の意見を胸を張って言えない。
は
い、これはちょっと男らしくないかな、みたいな印象ですかね。5番、金がないを連呼する。なんかね、ぐずぐず言うみたいな感じになるんでしょうか。6番、まだ1回目のデートだからね、と言い訳のように繰り返す。これも言い訳がましい。7番、ひたすら歩き続ける。
あ、
うん、ひたすら歩き続ける。
うん、
デートに来たのにね、
そうですね、
別に健康の、
ウォーキング、
万歩計つけてるわけじゃない、なかろうにね。
はい、
8番、はい、過去の栄光ばかり自慢する。
あ、
これも ね、私やりますね。俺全部ダメじゃん、俺。全部該当すんじゃん、みたいな。9番、
はい、
食べかすをつけたまま喋り続ける。思わず抜いちゃったから。ないかしらか。なんていうことがね、
はい、
まあ、挙げられるわけなんですけども。さあ、お嬢的にはいかがでしょうね。
このひたすら歩き続けるっていうところなんですけれども、やはり、女性はね、デートをするにあたりの、うん、やはり、おしゃれをしてきてると思うし、
はいはい、
ちょっとハイヒールとか、ね、
うん、
サンダルとか履いてると思うから、そういうのをちょっとやっぱ気遣ってほしい。
あー、なるほどね。
うん、あと男の人って歩くの早いじゃないですか。
はいはい、
だからそういう女の子のペースに合わせて、ちゃんと歩いてもらった方がいいかな、うんうん。
でもね、確かにね、これ、うん、二つ言えることは共通して、この心の砂であるの何かというとね、一、はい、つはね、
うん、
やっぱりその、配慮のなさね。気遣いとかってそういう心遣いみたいなのがやっぱりないなっていう部分がね。
はい、
一つあるなっていう部分ね。それともう一つはね。
はい。
男らしさがないよね。
そうですね。
うん。やっぱ男の子なんだから、うん、男らしい何かこう、向きがね、うん、俺についてこいみたいなとか、うん、だからってひたすら歩き続けられるの困るけど、その二つがね、はい、なんか印象として、良くないんじゃないかなっていう共通の印象を持ちましたけどね。
はい。
私なんかの場合。だけど、その優しさというのも限度があって、
はい。
これはね、別に僕は非難してるつもりじゃなくて、いいことだと思うんだけど、
はい、
ただ、そのやりすぎだったりとか、
うんうん、
やりすぎ行為じゃないけども、
はい、
いろいろあって昨日やってましたね、
はい、
要するに、
はい、
学園風のね、
はい、
関係者の方で、
はい、
ゲストでお越しになったと、うんうん、まあ、なかなかねちょっとナイスガイなんですけど、
はい、
ちょっとダンディーで、あー、そのなんていうのかな、自分に対してですね、うん、ちょっとこう、こだわりのあるような女性関係だったりとか、うん、男性、まあ、だからちょっとこう、ガクトっぽい感じの印象。
はい、
まあ、ルックスも悪くないですよ。ダンディーな感じで。
はい、
で、その彼が女性と歩いてると、
は
い、もう、俺も昔でもやってたんだよ。
はい、
自分でその言い訳するわけじゃないけど。
はい、
必ずお嬢ちゃんを、うん、その道路側の、車が通る側に絶対立たせない。 うん、常にこう、はい、なんかあるとそちらの方へ、うんうん、そちらの方へエスコートするっていうのを僕は心がけてますね、みたいな。それはやっぱりちょっと今微笑まれたけど、それはありかなと思ったりする。そんなに気にしてもらわなくてもいいんだけど、みたいな感じ。
う
ん、
あ、でもありだけど、うん、そんなに気にしなくても大丈夫だよって、は思う時もあります。
ああ、
はい、
うん。お前こっち歩けよ、みたいな。その一歩で、お前こっち歩けよ、みたいな感じじゃない。そんなことない。大丈夫。そんなことない。でも、塩らしくしてるタイプじゃないよね、いつまでもね。ありがとう、みたいな。いつも気にしてくれてありがとう、みたいな。そういう感じでもないよね。
そういう時もありますよ。
おい積んでるだな、こいつ。
で住んでるかわかんない
ですけど。んでるかわかんないですけど。まあ、そういうことはあるよね、はい。それはそうだよね。いつもいつもね。うん、もう、巻いとけみたいなわけにいかないもんね、それね。うん。それはやっぱり可愛いのを履かないとね。
何ですか、可愛い。可愛いの履かないと、ね。
これデカパンばっかりじゃ困っちゃうよ。
そうですね。
ね、うん。うん。そういう意味ではこう、ちょっと、はい、うん、ありがとうみたいなのもやっぱりそれはあると。うんね、ありますよ、ということでね。あ、何をぴたり喜んでね。
はい、
はいはいはい。まあまあでも、こういうね、うん、例えばその9つのニュース、まあニュースっていうか、デートに関するアンケートの結果がですね、ミキシーにこう出てるわけですよ。うん、でそんなことで、まあ、なんて言うんでしょうね。こういうものも利用して、はい、一つの先ほどのおばあちゃんの知恵袋みたいなコンテンツも結構ですけど、はいはい、まあそれ以外に坂本理恵さんがもしそのミキシーなんかにね、はい、興味をお持ちで、自分もミキシーユーザーとして、いろいろそういうものに興味と関心をおありでご覧になっているというお話でしたので、はい、まあ、アイデアの一つとして、
そうですね、
コンテンツをね、はい、こんなのをこう、立ち上げるっていうか、うん、人生相談だったりとか、うん、恋愛相談みたいなね、うん、事実、はい、これもちょっと申し上げたのもわかりませんけど、はい、過去に、はい、学F の中で、はい、こういう人生相談とか恋愛相談やってみえた、はい、コーナーも、はい、女性サブパワーの方もおいでだったんですよ。りっちゃんって言って、はい、でその方がそういうこう、りっちゃんのなんか恋愛相談みたいなのがあって、で、そういうものをこうお答えするようなコーナーがあったんですけど、もうそれからちょっと立ち消えになっちゃって、彼女がいなくなっちゃってからね、はい、久しくやってないので、まあ、ラジオではよくありがちじゃないですか。
あ、はい、
そんなの聞いたりされる方、うん、
する時もありますよ。
うん。はい。あと、まあ、占いみたいなのがあったりとかね。占いは僕はあんまり好きじゃないんで、どうかとは思うけど、女の子だったらね、うん、気になるし、はい、また、男の子もその女の子が何考えてるかっていうのはあるし、まあ、
ね、
永遠のテーマみたいなところありますからね。はい。はい、まあ、まして、ね、お嬢はね、うん、これから、まあ、なんか別にしつこい言うわけじゃないですけど、はいはい、それはもうね、はい、婚活だったりとか、はい、お仕事の悩みだとか、はい、お付き合いの、それぞれを、はい、で、それ、はい、あなたが明るくしておいでなのは、はい、逆にそういう部分でね、うん、こう、明るく振る舞うことによって、はい、そういうのを克服しておいでだったりっていう方も、中にはおいでだったりするじゃないですか。はい、その辺でね、はい、そんなこともあっていいのかなと思うんですけど、例えば、そんな、はい、印象としてはどうですか？
そうですね、まあ、人生相談っていうか、まあね、私もそんな人生、まだまだ、ね、うん、あれですけれども、うんうん、ひよこですけれども。
ね、身は飽きるじゃないんだからね。そんなにね、
何かね、自分のこう積み重ねて
きて。私が
欲しい。似てますね、なんか。
似てますか？恐れ坂ね。
なんかね、自分が経験してきたことで、うんうん、少しでもなんかあれば、
はい、
まあなんか。
いや、だからそんなに難しく考えないで、一緒に、
うん、一緒に考えようみたいな、ね。
一緒に考えるみたいなことであってもいいんじゃないかなと思うよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、
はい、
だから、枠としてはね、はい、そういう、こう、人生相談とか恋愛相談的なコーナー、なくなって久しいので、うんうん、あってもいいのかなっていう部分と、
はい、
お嬢の自身が、そういった部分でね、はい、一緒に考えていこうっていうふうなことであれば、はい、まあ、リスナーの方たち、ユーザーの皆さんと一緒に、はい、そういうコンテンツの中で、一緒にやっていくと。うんうん、だからそういう部分で、さっきのおばあちゃんの知恵袋に、共通、全く共通しないわけでもないのかなという感じが するんですけどね、
はい、
やっぱりこれボーボーと生きてるんじゃなくて、いろいろこう知恵を巡らしてみたりとか、うんうん、アグレッシブにこう行動していくっていうか、うん、そういうこと大事だと思うし、
は
い、そもそもお嬢じゃなかったっけ、
はい、
人生、泣いて過ごすのよりも、
うん、
一生は 一度しかないんだから、
うんうん、
なんかそんなことおっしゃっておいて、なんて言ったっけ、はい、
泣くのも一生、笑うも一生みたいな。
ね。
ね、うん、そうです。
あなただったよね。
はい、そうです。
だとしたら、まさしくそういう人生相談みたいなとか、
はい、
恋愛相談をね、
はい、
一緒に考えながら、
うんうん、
どんどんこう、そういうアグレッシブに、前向きにやっていくっていうのは、
はい、
方向としては間違ってないし。
そうですね。
今言ってて思ったんだけど、はい、あなたのね、そういう、こう、うん、汚なさっていうかな、うん、その、 飾り気のないっていうか、うん、いやいや可愛いとこは可愛いし、べっぴんさんとこはべっぴんさんなんですよ。いやいや、うん、それだけどやっぱり愛嬌があってね、屈託、うん、がなくて、うん、明るい、そういうところはね、うん、
はい、
意外とそういうこうなんか人生相談でも相談役の人のやつ聞いてて、うん、お前相談役やめといた方がいいんじゃねえんだとか暗くなっちゃうみたいな人いたりとかさ、
う
んうん、なんか逆に相談したことでテンション下がってねえかみたいな のもね、
はい、
ないなきにしもあらずみたいなパーソナリティがいる中 で、ね、お嬢だったらね、はい、あの分かった、リエちゃんがそういうんだったら頑張るみたいな、
うん、
頑張れよ家だって頑張るからみたいなね二人で一緒にちょっとまかれよ、
うん、
みたいなね、うん、そんな、いや、今思い出したな。うん。あってもいいんじゃないかなと思うんで。
そうですね。はい。
ね、ちょっと、まあ、アイディアなんか入れていただいて、うん、はい、あくまでもアイディアですよ。
はい。
あの、あそうは言ったけど、なんか、キーボードさん全然ちょっと違うんで、みたいな。言われてもあれだけど。
はい。
あ、まあ、そんなことで。
そうですね。うん、ちょっと、ミクシーニュースを、こういった感じのをこう出して、
はい。
で、まあ、こうした方がいいんじゃない、なんか、っていう感じでね。
どうだね。
まとまってないですね、
今の言い方。いや、全然いいと思いますよ。
はい、
ね。
はい、
そんなことで、
はい、
まあ、これも一つアイデアの一つに入れていただければな、というふうに思いますので、ね。
ありがとうございます。
どんどんだから、ご意見いただいたりとか、
はい、
お嬢もまあちょっとこう頭入れてみたりとか、うんうん、まあ、そういうこう、楽しみながら、いろんなコンテンツができればな、というふうに思いますので、ね。
はい。よろしくお願いします。
いや、こちらこそどうぞよろしくお願いしますよ。はい、さあ、そんなことでね、今日ももう楽しくおしゃべりしてるうちに、もうエンディングの時間になっておりましたので、CM、はい、に続いてエンディングです。
はい。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大
どうぞよろしく。
87.0 メガヘルツ楽大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということでね、
はい、はい、
さあ、高尾さん、いかがでしょうか。
そうですね、なんかこう、いろいろなことを考える、うん、イマジネーションが湧いてきた、今日は時間でした。
もう、
まあ、大漁旗をはじめとする。
ちょっといじりすぎたかなと思ってんだけど。
まあね、ミクシーニュースで、
うん、
まあ、自分のコンテンツをね、広げていきたいなと。 思います。ね、はい、
やっぱりね、うん、そのまあ、思えば思われるという部分で言うとね、うん、いや、まあ、あなたがどう思ってくださってるか分かんないけど、うん、私が、はい、そういうふうに思ってるから、うん、それについて答えてくださってるんだとは思いますが、はい、やっぱりそういう、 こう陽気でね、明るい感じと、うん、その、まあ、影響のある感じみたいなものがね、はい、番組の中でそのリスナーの方にこう伝わるっていう部分で言うと、はい、今日なんかも、はい、どんどんそういう感じが伝わるようになってきてるのかなと思うから、うん、はい、コンテンツも、はい、まあ、徐々にでは結構なんですが、はいはい、充実させていけば ね、
そうですね、
本当にもう、はい、坂本理恵、うん、放送を楽しみに聞いてくださる方、はい、これがどんどん増えてくるんじゃないかと思います、
頑張りますので、
ね、
はい、よろしくお願いします。
でもどうですか、はい、実際に番組自体はちょっとこう、今日なんかも、はい、だいぶこなれてきた感じで、もうナチュラルボケツッコミもできるような雰囲気で、あ、その笑いがもう一番だしね、
ありがとうございます、
はい、そういった部分でいうとちょっとこうこなれてきた感じもあって、
そうですね、まあちょっとずつですけど、うん、まあ、緊張感も ありますけれども、うん、なんとなくこうね、楽しんでやっていこうという気持ちが、
いい ね、
はい、
おしゃべり好きだもんね、
そうですね、
ね、生姜もちょっと初めて、
生姜もね、ぜひ飲んでみてください、生姜紅茶、
わかりました、
はい
はい、まあまあそんなこんなでね、気がついたらそんなこと言って全然今までの話は一切フィードゴムになってて、気がついたら生姜のコーナーになってる、生姜ティーのコーナーになってる、わかりませんけどもね、また今後ともどうぞ頑張ってまいりましょう、はい、よろしくお願いしますよ、はい、さて続きまして、次回4月20日火曜日の放送はと言いますと、第3週目、はい、新サブパーソナリティとして、初参加ですね、正式な初参加であります、クローバー、さんからのご紹介、はい、前田ゆかりさんとね、ご一緒にお送りしてまいります、はい、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはどうぞ学 F のホームページ http://fm.com/ をご覧の上ですね、ご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います、はい、さあ最後になりますけど、ライブ終わっちゃったからあれかな、告知等については、
そうです、ね、特にないんですけれども、うん、はい、また何かだったら書き込み、
そうだね、はいはい、学 F ブログも始まりますので、ね、はい、どんどん遠慮なくその辺は続けていただければと思います、ね、は
い、お願いいたします、
はい、またじゃあ来月もよろしくどうぞ、
よろしくお願いいたします、
はい、お疲れ様でした、はい、はい、それではそんなことでね、いつもご挨拶でお開きにしたいと思います、よろしいでしょうか、
はい、
はい、それではですね、学大 FM ではまた
来週、イエ
ーイ、また君
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。